ピー、 Amazon プロダクツ遊びのラジオの筆川です。はい、ですね、今日はふーちゃんが一人ですね。ですね、鮫島さんがちょっとタイミングが悪くて、収録ができなかったという感じですね。ということで今日は一人ラジオです。ですね、一人ラジオだっていうことでですね、今日は聞くのやめちゃおうなんて思ってる人がですね、結構いるかと思うんですよ。というのもですね、アマプロで検索したら、今週は一人ラジオだから聞かなくてもいいや、みたいなつぶやきを見てしまったんで、あーと思ったりとかするんですよね。すいません、一人で。タイミングがね、本当はこう、収録できるタイミングはあったんですけども、ですね、土曜日に、青春アルデヒドの500回記念イベントというのにですね、行ってですね、そのタイミングで、できたっちゃできたんですけどね、私がこう寝坊して、H2N を忘れてしまうという失態を犯してしまったんでね、どちらにしろこう収録ができなかったという、こう悲しい展開でしたね。まあ、いろいろこうね、アルデヒドのイベントの後のオフとかね、あったんですけど、まあ、考えてもまあ、あれですね、ちょっと二人で撮る時間とかはなかったんで、どちらにしろこう、収録のタイミングがなかったかなと思うんですけどね。はい、ですね、ツイッターの方では、ご報告したんですけども、鮫島さんがね、待望の次女が生まれるということで、改めてこう、ちょっと、Amazon プロダクツの方でもこうご報告させていただこうかなと思います。ですね、いつでしたっけね、1月の12日だったかな ?11 か12日に、出産予定日ということで、出産予定日ぴったりに生まれるという非常にこうジャストタイミングな、満期にちゃんと出てくる良い子という感じですね。おめでたいということで、ですね、ご報告させていただきます。よかったですね。まあ、これから大変だと思うんですけども、何せこう赤ちゃんっていうのはどうやら夜泣きがすごいらしいんですって。私もそうだったらしいんですよ。そういう聞いてるあなたもそうだったらしいんですよ。20年か30年前か40年前。ということでですね、まあどんぐらいですかね、夜泣きが大変っていうのは。1年ぐらいかかるんですか？1年か2年か。なかなか難しいところですけどね。ラジオはその、家族第一、ラジオ二の次ということはですね、私も鮫島さんも承知合意の上でこうやっておりますんでね、そこら辺はねちょっとご容赦いただきたいなと思います。なるべくこう定期更新は欠かさないようにしますけれども、これから先ねこう、ちょっと一周休みとかね、結構あるかもしれないんですけどね。それかまたは、まあ、ふーちゃん一人語りとかね。結構しんどくて、まあ、鮫島さんが嫌がるのもわかりますよ。僕も、どんどん嫌になってきました。この一人喋りっていうのがですね。だって、一人でこう、H2N を前に喋るの、やっぱ不毛ですよ。放送作家の人もいないし、どうしていいか分かんなくてね、今日も、今ですね、1月の26日の、11時なんですけどもね、撮らなきゃな、明日更新日だからな、と思いながらこんな時間まで、こう、ずるずる引き伸ばしちゃったって感じですね。仕事もあるしさ、なんて。なるべくやりたくないもんですね、一人喋りはね。そう。で、その、鮫島さんのね、赤ちゃんが生まれるってんでね、私もちょっとおめでとうの、こう、サプライズなんか用意したりとかしたんですよ。前のご結婚の時もやったんですけどね、 まあね、赤ちゃんが生まれるってことで、ちょっと特別にやったろかいなと思ってね、ケーキと花を用意しましてね、で、これはもう二人に内緒で、やったんですけどね、ケーキがね、もう本当にちょっと同行したサプライズをさせていただきました。と言いますのもですね、まあ、連れ子の、こう、ね、つむじからしたら、こう、妹ができるわけですよね。で、まあ、お姉ちゃんとして、まあ、頑張っていただきたいという意味も込めて、つむじが今、ハマってるという、聞いていた、アイカツをですね、フォトプリントにして、ケーキにしてやろうと、こう、かように思いまして、で、出資者を募ったんですよ。お金出す人、お金出したい人って秘密裏にですね、DM とか LINE とか使ってですね、募った結果ですね、9人ほど集まりまして、で、その9人の中にですね、アニメーターの人が2人いてね、で、お友達のね、で、その人がね、なんと、こう、アイカツやったことあるって前に聞いたことあったんで、やった。ただで手伝ってもらおうと思って。ほいでですね、これこれこういう、プランがあるんですけれども、ただで手伝ってくださいっていう、抜け抜けと言ってやったんですよ。もうそうしたら嫌だって、嫌だって言いながら、こう、ノリノリなんですね。これ絵描きの差がっていうんですかね。で、話が変な風に転がりましてね、そのアニメーターさんの人たちがですね、嫌だって言いつつもですね、なんかプラン立て始めてですね、じゃあ、原画は私が描くから、修正をですね、作画監督にお願いしようなんて、勝手にこう話が進んでいっちゃって、俺そこまではもう、全然関係ない人を巻き込んじゃいまして、いわゆる、こう、アイカツの、こう、作画監督の人がですね、ふーちゃんの、構図に合わせて、そのアニメーターの人が、原画を描き、それをアイカツの、作画監督が、なんと修正をしてくれるというですね、工程作業的にはほぼアイカツっていうことになってしまいまして、これはまずいことになったと。っていうことはすげえ色とか頑張んなきゃいけないわけじゃないですか。アニメーターの人が色塗るわけじゃないですから。で、僕もこうイラストの仕事があるので、漫画の仕事と、今もその当時持ってた仕事がですね、漫画の仕事でしょ、で、あとはなんだっけな、背景の仕事があって、ちょうどその時来たのが、テレビの仕事もちょっと3枚ぐらい来たのかな。なんでね、あ、やばい、死んじゃうと思って。危ないとこでした。なんとかこう、仕事がですね、こう、仕事の谷間谷間にこう、ちゃんとこう、挟まるようにこう、次の仕事ってこう、入ってくれてですね、運よくね。なもんで、ちょうど手すきの時に、ケーキの、お仕事、ケーキのお仕事っていうか無償ですけど、をやりましてね、やれまして、結果見事なプリントケーキができましてね、やりたかったんですね、昔からね。写真をですね、ホームページの方に貼っとくんで見てもらいたいんですけどね、僕が考えた、こう、構図っていうのはですね、アイカツのこう、星宮あかりちゃんがですね、赤ちゃんを抱いてるんですよ。で、その赤ちゃんの横で、こう、つむじがこう、手振ってるっていう、こう、構図を描いたんですよね。で、これがですね、もう、まるでこう、つむじがアニメの中に入ったようなんていう、素敵な出来栄えになったんですよ。やりたかったんですよ。もちろんサプライズで驚かせたいっていうのはあったんですけど、まあ、今いくつだ ?9 歳とか、8歳とか9歳の頃って、こう、アニメと現実の区別がついてないじゃないですか。まあ、今もそうなんですけど、今もガンダムいると思ってるんですけど、より区別がついてない時期ですからね。ふーちゃんがこう、9歳ぐらいだとですね、 マシン英雄伝渡るとかが流行ってまして、非常に3人と同行したかったわけですよ。途中で4人になったり5人になったりしますけど。ね。鳥さんとか虎王とかですね。だから、渡る、しばらく先生、卑弥呼、鳥さん、虎王、ふーちゃんみたいな感じで、旅をしたかったんですよ。アニメの中入りたかったんですよね。でも入れなかったんですよ、どう。ね、夢が叶わなかったんですよね。あれはすごい、こう、記憶に残る、こう、夢の挫折でしたね。二度目の夢の挫折でした。一度目の夢の挫折は天皇になりたいだったんで、なんで天皇になりたかったかっていうと、日本で一番偉いって聞いてたんで、天皇になりたいなと思ったんですけど、まあそれは血筋でアウトでしたね。なんでね、何年目のリベンジだったかわからないですけどね。30年目のリベンジですか？30年目か29年目ぐらいのリベンジをですね、果たせて私はとっても気持ちが良い、思いをしましたよと。で、サプライズもね、つむじも喜んでくれてね、非常に驚いていたと聞いたんで、ああ、やってよかったと。久々こう、全校をしました。という感じですね。いやー、なんかね、まあ、さっきも、青春アルデヒドの500回記念イベントに行ったって話したんですけどね、私が鮫島さんに聞く限りでは、アルデヒドとアマプロが大体同い年らしいんですよね。で、だからアルデヒドも10周年ぐらいなのかな。うん。で、アマプロも今年10周年ということでですね、ネイキッドロフトの斉藤さんにこうお話をつけてですね、今年の、5月4日、緑の日のゴールデンウィークですね、ネイキッドロフトでアマプロの10周年イベントをやるということを予定に入れてしまいました。今のところぼんやりこう内容を決めたりとかしてますけども、一番最初はね、単独イベントで満員、ネイキッドロフト満員で来ていただいたんでね、ぜひぜひ、アマプロリスナーの方々ね、ちょっと遠目の方は、その日を明けて、ね、夜行に揺られて、夜行ってないんですかね、それかまた深夜バスに揺られて、安全なやつで、で、東京とか来て、ね、アマプロの、こう、時間を空けて、東京見学なんかいいんじゃないですかね。今のところですね、まあ出し物はまあ、これから、こう、お楽しみって感じなんですけどね。例のごとくアマプロ CD の販売なども、こう、やろうかなと思っております。ですね、アマプロ CD といえば、準備号第1号、第2号と、計、3枚出しておりますけども、そのすべてが、こう、ドライブでどっかに行くという、こう、ロードムービー調になっておりまして、全部、あれですね、準備号はあれか、アーカイブだったか、傑作選みたいな感じでしたね。で、1号、2号が、ロードムービー調の特別編だったんですけども、ですね、特別編は大体、短くても6時間はありますんで、聞き応えはすごくありますよと。まあ、こう、水曜どうでしょう感みたいなのも、こう、感じられると思うんでね、ぜひぜひお楽しみにというところですね。どこに行くかとかもね、今、ちょっとお水を飲みました。どこに行くかも全然決めてないんですよ。その、第1回目は確かなんだっけな、千葉の下の方のですね、立山の方に行ってですね、なぜかハンバーガーを食べるというミッションを、聖一郎くんからいただきまして、で、もう遠くて遠くて、どこまで行っても、もう、 もうゴールが見えないっていうことでですね、泣きを入れたらですね、不憫に思った誠一郎くんからなんか美味しいものが送られるというですね、詫びの漬物みたいなのが送られてきて、とっても美味しかった、ありがとうございましたって感じだったんですけども、まあちょっと遠すぎるとね、きついなっていう感じなんで、松戸から、そうですね、往復で6時間圏内とかですかね、行き2時間、帰り2時間とか、で、そう、滞在2時間みたいな、そんな感じのいいところがあれば、こう、リスナーの皆さんにですね、ちょっと教えてほしいなと思いましたね。ちなみに参考までに言いますと、1回目が館山で、2回目が、埼玉県の行田ですね。行田フライを食べに行くというミッションをこなしましたんで、まあ、それ以外の、こう、おすすめスポットなどね、ありましたら、ハッシュタグアマプロで、ぜひぜひ教えてください。という感じですね。青春アルデヒドの500回イベントはですね、大変楽しかったんですけども、オフでね、アニワギさんと、ブッチョさんと、ログちゃんでですね、ドライブ行きましてね、それがすごい楽しかったですね。なんか、どっか、飲みましょうよっていうか、まあ、ブッチョさんがね、ドライブなんで、こう、居酒屋とかじゃなくて、こう、何、コメダコーヒーでこう、食べるって感じでですね、楽しい話をずっとしたんですけどね。話のない中でですね、アニマギさんがこう、山田うどんバージンであるという話になりまして、じゃあ、ぜひ、行こうと。もうまずいから、まずいうどん食べようっていうことをですね、言ったら、こう、アニワギさんがですね、まんざらでもなくて、イケメンがね、じゃあいいよ、みたいな感じで、おっしゃったんでね、綺麗なジャイアンが、おっしゃったんで、ぜひぜひ、じゃあ行きましょうということで、ドライブしたんですけどね。いやなんかね、山田うどんディスみたいな気分で行ったんですけど、ログちゃんと、俺らと、筆川鮫島と、アニワギさんと、ブッチョさんと、あともう一人女の人の、村長さんって方で行ったんですけどね、こう、みんなで山田うどんを食べると美味しいっていう普通の結論になりまして、みんなで食事するととっても美味しいね、なんて。すっごい、普通の、結論に至りましてね、それがすごく面白かったですね。アニワギさんも山田うどん美味しかったって言ってたんで、山田うどんはみんなで食べに行くと美味しいという結論になりましたね。すっごいこう食事の原点みたいなものをこう突きつけられた。一人で食っちゃやっぱ美味しくないんですね。なんでこんな話したんだって言われると、まあ。したかったからしたとしか言いようがないですけども、山田うどんみんなで食べると美味しかったよっていうことを皆さんにお伝えしました。はい。そうですね。あとはどうすかね。アマプロね、10周年。ふーちゃんは途中参加の志村状態なんでね、10周年ではないんですけども、まあそれでも何年だ7年か8年ぐらいこうやってますんでね。今手元にある Amazon プロダクツの資料というか、あれで言うとですね、私がアマプロの、編集を携わるようになったのがどうやら2013年らしいんで、今年で4年目になるんですか？あれそんなもんか。23、24、25、26。ああ、いやいや、23じゃねえ。あ、違う。13、14、15、16。あ、もっとやってるような気したけど。そうか。あれ、じゃあ、それ以前ってどうだったっけな？鮫島さんが、まあやってたんだけど、鮫島さんが編集やってた時期、編集とアップやってた時期って1年とか2年とかあったかな？よく覚えてないな。ということは、 まあ全然覚えてない。もう記憶があやふやでね、どうなんだろうな。まあそんぐらいですね。まあ長くやってますよね、アマゾンプロダクツね。大したもんだなと思いますよ。なんだっけ、アルデヒドでもね、俺が遅刻して入ってね、鮫島さん探してたらね、なんかアマプロリスナーらしき人が、あ、鮫島さんここここみたいな指さしてくれたりとか、あと隣に座った人が、筆川さんですよねって普通にバレたりとか、何人かこう、ね、あんまりこう会ったことない人に、こう、お声かけられたりとかしたんでね、ああ、なんかやっぱり、こんなラジオでも長くやってると、ね、知らない人が声かけてくれるんだなと思って、すごく嬉しかったですね。ほんと、10年ってすごいですからね。今ね、さっき、10年前って何、どんなことがあったかみたいなね、まとめがあったんでちょっと見てみますけどね。2016年を迎えることで10年前の出来事になるものの一部ですというのを見てですね、ざらっと言うと、こう、ワンセグとかですね、日本郵政グループ、要は小泉改革のやつですね。あれがあったりとか、イナバウアエロかっこいい格差社会、信じられないって書いてあるけど、これは流行語だったんですかね。あとタラコタラコタラコって、タラコのなんだっけ、キューピーの CM ですね。ハンカチ王子メタボ。はあ、これが2006年の流行語。ハンカチ王子は結構しぶとくやってますね。斉藤くんはね、すごい。あとはなんだろうな、アネハ建築とか、すっごいこう耐震偽装のアネハさんですよね。あとはライブドアの堀江社長逮捕。あと極楽トンボ山本の、みだらの行為ってやつ。へー。あとは、そうだなぁ。わ、デスノートとか、鈴宮春日とかですね。あー、ノートレブームってのも2006年か。で、のび太と恐竜の新しいやつが2006年なんで、水田トラももう10周年なんですね。あ、じゃあ水田トラと共に歩んだアマゾンプロダクツだったのか。あ、もちろん Wii も発売だし。そうか、そうか。ゲド戦記もそうだね。あと PS3 も10周年か。PS3 がなんか10年前のハードっていうのがあんまりピンとこないんですよね。ハード寿命とかで言うと、例えば、なんだろう。メガドラが出たあたりの頃のファミコンと同じ感じなんだと思うんですけども、メガドラ16ビットだ、PC エンジンだって言ってたのが、出て旧世代機ってのがファミコンなわけじゃないですか。そんな気分してないですけどね。メガドラやってた頃のファミコンを見て、る気持ちで今 PS3 を見ればいいってことになるの？うわわわわわわ、すごいすごいすごいすごい。どうかしてますよね。あとエビちゃんブームとかあったんですね。エビ原なんとかさん。ねえ、ってことはエビちゃんも今いい年でしょうね。30いくつかな。ねえ。あと謎のブームとして、花畑牧場の生キャラメルってのもあったなぁ。へぇー。すごーい。一言で、 一言で10年って言ってもすごいな。デスノートとか10年前って気全然しないですけどね。まあ、ちょっと前にもやってましたけど、そうか。デスノート。デスノート、だから、あ、そうか。ヒカルの子ってもっと前なんだ。すごい。信じられない。ヒカルの子、デスノート、バカマンだもんな。うわぁ。すごいな。よくやったもんだな、大罰組は。えらい。まあ、ああ、大罰組はデスノート、あ、ヒカルの子やってないけど。そうですね。すごいもんですね。でね、その、10年前みたいなことを、ちょっとね、調べるにあたってですね。あ、そういえば、あれ、ご紹介しとこうかなと思って、皆さんにですね、ちょっと紹介したいサイトがあるんですよね。これね、多分、お話ししたことないし、皆さんが知ってるかどうかを、俺は知らないんで、あ、なんだ、ふーちゃん、なんでそんなサイトし、今更言わなくてもとか、まあ言われないか。俺も鮫島さんにも話したことないんですけどね。今日の一枚っていうサイトがあるんですよ。これFC2 のブログ、FC2 ブログなのかな？ FC2 絵日記とかなんか多分そういうサービスで行われてるサイトなんですけど、僕このサイト多分10年ぐらい見てるような気がするんですよね。で、調べてみたんですよ。そしたら開始のこう、ログがですね、2003年からやってるんですね。っていうことは、なんすか、13年か。ですね、あ、そう、内容を言うの忘れてた。この、今日の一枚っていう謎の FC2 ブログ、のサイトなんですけど、ここはですね、毎日絵をアップしてるんですよ。存在に。で、しかもその、絵ってのが、アニメキャラの絵なんですよ。多分その今週、その週に見たアニメのキャラを描いてるんですけど、その、なんていうかな、ジョジアニメだったりとか、プリキュア、まあ、プリキュアが多いのかな。プリキュアとか、他のこう、さっき言った、多分2006年あたりだと春日とかもあると思うんですけども、まあそういったやつですよね。その当時、時代に流行ったアニメの、こう、女の子キャラのパンチラとか胸チラとかを書くサイトなんですよ。うまく説明できないんですけど、それをですね、ほぼ毎日アップしてるんですよね、この人。人なのかどうかもよくわかんないです。人、あ、人だよ、そら。人じゃなかったらなんだって話ですけど。おかしいんですよ。僕、ピクシブでアップしてる、絵アップしてるんですけども、なるべくこう、仕事にならない絵もちゃんと描こうと、年末あたり、去年末ぐらい思ったんですけど、まあ、なかなか難しいんですよね。やっぱり仕事が立て込むと、落書きとかする暇ないし、で、ねえ、そんな絵ばっかり描いてたら疲れるわけですよ。で、となるとこう、ね、おぜぜにならない、こう、絵とかはちょっと2の次、3の次とかになるわけですよね。美味しいご飯も食べたいし、ね。そんぐらいですよ、僕のこう、絵に対する熱量って。好きだけどそんなっていう、お金にならないもの描くほど、やらなきゃいけないんだけどな、ぐらいの感じですよね。大変低いと言っても過言ではないと思うんですけども、すいません、本当に。だそれがね、そのコンプレックスをですね、こう、根幹からこう、打ち引き、響かせるというかですね、何のために書いてるんだって人なんですよ。っていうのもですね、今、2016年の1月ですけども、去年の12月とかですね、 そうですね。ほぼ毎日アップしてますね。あの、絵とかで言うとですね、例えば、2015年12月31日、大晦日ですよ。大晦日にですね、あの、キュアトゥインクルさんのですね、ローカットを描いて、この1年を、キュアトゥインクルさんがキックをしてるシーンのローアングルを描いて、こう、年を越してますね、この方。そうですね。要はアニメの、こう、このシーンを、こう、アングルを変えて、こう、絶妙なパンチラショットみたいなのを自分で考えて書いてる人なんですよ。まあ、パンモロもあったりしますけど、ね。これ、なんだって話ですよ。僕、あの、多分10年近く見てるんですけど、作者の人とか知らないんですよね。作者の名前も書いてないんで。で、ほぼ毎日アップしてるんですよ。で、毎日チェックしてるわけではないんですけど、あ、そういえばあの人どうしてるかなと思って、見るとアップしてるんですよね。あの、多分、あの、イメージとしてはあの、あれです、あの、エロ漫画の投稿でおなじみの、こう、三峰徹さんって、ね、あの、タモリクラブでも、あの、出ましたけども、こう、エロ漫画誌にこう投稿し続ける絵の下手な人。だけども、もう、その、レジェンドとしても、この人はもう10年どころじゃないですね。投稿履歴自体は、何年から、80年代後半からぐらいからありそうですから、あるらしいんで、もうすごい、すごいんですけど、この人の凄さっていうのは、三峰徹さんの凄さっていうのはですね、全く絵が上手くならないと。で、その、生産量がすごいんですよね。金にならないんですよ。その、なんですか、ノベライズで生活してるとか、そんな絶対ありえないですから、多分何かしらの、こう、お金に、こう、ご苦労される、その、ない、ご苦労されない、こう、身分の方だとは思うんですけども、その、これね、あの、絵描く人にとってはね、本当に信じられないんですけど、ま、一向に絵が上手くならないですよ。三峰徹さんは。なんだったらこう、絵のこう、質をキープしてるんじゃないかぐらい絵が下手なんですよね。ありえないんですよ。絵って上手くなるんですよ、普通に。そういう、こう、ミラクルな方が、こう、エロ漫画の投稿、の偉人としているんですけども、それのウェブ版だと思っていただければ分かりやすいですかね。ただこの今月の一枚さん、あのどこを見てもこう作者の名前がないんで、もうそうとしか言いようがないんですけども、サイト名でしか言いようがないんですけど、この人はですね、やっぱこう2003年から書いてるものを見比べると本当に上手くなってるんですよね。これちょっとね、あれですね。興味ある方は、ホームページにリンク貼りますんで、見ていただきたいんですけども、確かに2003年の頃の、と、今のと比べると、処理の仕方が段違いに良いですね。多分、絵とかあんまり、その、実務的なものに興味ないと、同じように見えるんですけど、あ、確かにこう、同じような、こう、絵のクオリティなんですよ。その2003年の、始めた当初の絵と、2016年1月の絵っていうのはですね、絵のフィニッシュ的にはそんなにこう変わったところは見えないんですけども、毎日描いてるこう、なんていうんですかね、その、継続性っていうのはですね、三峰徹さんみたいな化け物とは違い、ちゃんとこう、ちゃんと普通の人のように絵が上手くなってるんですよ。当たり前なんですけど。絵が上手くなるって普通のことですから、ちゃんと絵が上手くなってて、そこはすごい常人だなと思うんですけど。ただ、その、このクオリティの絵をですね、その、毎日こう描き続けて、飽きてない上にどんどん上達していって、 最終的に最近、ここ何年ぐらいかな、ここ3、4年のやつはですね、プロのアニメ、裸足のこう、仕上がりになってるんですよね。特攻とか多分普通のアニメと見まごうぐらいには綺麗に入ってるんですよ。これは結構大変なことで、アニメ塗りって何が大変かって、やっぱりこう、フィニッシュなんですよね。下手したら普通のこう、なんかリアルな絵よりちょっと時間かかっちゃう可能性があるんですよ。なんでかっていうと、塗りがですね、例えばペン、そのフィニッシュ入れるそのペンですよね。例えば、アニメーターの人がこう、ね、書く原画っていうのはこう、鉛筆だったりするわけじゃないですか。それをですね、こう、オペレーター、多分、アニメの制作進行的にはどこがやるんだかわかんないですけど、多分撮影の方がやられると思うんですけども、撮影かその前の段階ですね。日化っていうですね、アニメのこう、にこう、色を流しやすいようにですね、白黒二階調にする、作業が必要なんですよ。なんで白黒二階調にするかっていうと、その、鉛筆のこう、グレー部分っていうのはですね、なんつうのかな、彩色に、大変こう、不適応なんですよね。バケツが使えないんですよ。範囲指定をして、そこを色を塗るっていうのがですね、鉛筆のそのままの線だと、グレートーンが何階調かついてるんで、アンチエリアス部分が、バケツでちゃんと塗られないわけですよ。際がジャキジャキって汚くなっちゃうんですよね。なんで、日化をするなりしなきゃいけないと。で、そのためにこう、引く綺麗な線っていうのは、やっぱりこう、熟練度が必要なんですよね。で、その上にこう、最近のやつだと特攻も入ってるし、被写界深度とか、ね、最近のアニメっぽく入れたりとかしてるんですよ。このクオリティのものを、毎日、1枚アップするっていうのは、なんていうんですかね、無駄な技術なんですけども、無駄でこうお金にあんまりなりづらい技術なんですけども、とてつもないんですよ。だってこう、お仕事にならないでしょ？そのアニメキャラのこのシーンのローアングルを毎日こう一枚描き得る能力ですって、おうって感じですから。究極の贅沢スキルなんですよね。これ。ていうか、この人誰っていう感じなんです。僕からすると。だって生活あるでしょ？だ、2003年からこれやってるとして、例えば2003年時点で大学生とか高校生だったりとかしたって、もう完全に社会人になってますから、その13年経ってますから、もう多分、今、若くても30、ね、3とか、もうちょっといってるかな？まあ、30、アラフォーぐらいにはなってるんじゃないかなって僕の予想なんですよ。アラフォーは言い過ぎかもしんないけど、ね、アラサー、13年ってそんぐらいですよね。高校生ぐらいからやってたら、ね、そんぐらいになりますよね。31とか32とか、そんぐらいなんですか？で、さっきも言った通り、普通仕事してるわけですよ。社会人の人って平均8時間。平均8時間仕事をした後で、このイラストのこう構図を描いて、線画を描いて、書いて、色を塗って、背景入れて、特攻かけて、その日にアップっていうのはですね、ちょっと考えらんないんですよね。何者だって思うんですけど、作者名がわかんないんですよ。 すごいです。キャラクターもちゃんと似てます。プリキュアの絵にそっくりで描いてます。アニメの一シーンなのかなっていうぐらいのクオリティにしてるんです。なんつうんですかね。さっきの三峰徹さんもそうですけど、世の中には、とてつもなく、使えないんだけども、とてつもない能力を持ってる人がいて、で、それを、お金にもならないのにやっちゃう人がいるっていう、この恐怖ですよね。非常にですね、10年、アマプロ10周年かと思った時にですね、このサイトのことを思い出して、皆様にお伝えしなきゃいけないなと思って、なんか義務感でこう今喋ってみました。興味ない人には本当に、普通じゃんっていうか、何このサイトなんですけど、毎日アップされてる恐怖っていうのと、そのクオリティみたいなものにちょっと震えてほしいなって思いますね。いや、世の中にはすごく、わかんない。うまく、俺はこうリスペクトして言いたいんですけど、すごくくだらない技術を高みに到達させる人ってのがいるんだなっていうことですね。いやー、恐ろしいな。あとはあれかな、最近の話で言うとスマップですかね。スマップの謝罪は怖かったですね。なんか、あれみたいでしたね。なんか文化大革命みたいでしたね。文化大革命のこう、なんか総括みたいな感じでね。あの一人残らずこうスーパースターのですね、スマップさんがですね、こう、瞳に力をなくしてこう謝罪をする様っていうのがですね、非常にこうゾッとしましたね。お金、名声とか地位があそこまで高めて、こう、自分のプライベートとか犠牲にして、こう、何年ですか？20年とか働いても、あんな恥ずかしめを受けてしまうっていうのはですね、本当にこう、世のサラリーマンのお父様方を、もう震え上がらせたというか、そんな感じがしますね。なんかね、すごい、しみじみこう思いましたよ。こう例えば、カトリ君とか多分あの人中卒なんじゃないかな。高校出てないような気がするんですよ。一番年下のね。彼とかね、本当に、僕は、昔から知ってるんですよ。昔から知ってるんですよっていうのは、親戚みたいに言いますけど、そうじゃなくて、彼が、あれですよ、赤ずきんちゃちゃとか、やってた時に僕は赤ずきんちゃちゃ好きだったんで、カトリ君が一番最初に好きになったんですよ、スマップで。あの当時スマップはまだ、ブレイク前ですから、アニメの声優仕事もやってたんですよね。その前の姫ちゃんのリボンとかは、草薙くんがレギュラーで、声優やってたはずですよね。姫ちゃんのリボンはあんま見なかったんですけども。な、その枠をこう、受け継ぐようにスマップの香取くんが、赤ずきんちゃちゃのリーヤー役の声をやってたんですよね。これは赤ずきんちゃちゃはね、すごく面白くてね、当時、僕は浪人生だと思うんですけど、ハマりましたね。赤ずきんちゃちゃはですね、多分あそこら辺のギャグアニメから、最近の子はギャグアニメの系譜ができた、じゃないかなと思うんですよ。監督が大地平太郎さん、大地秋太郎さんと、あと桜井さんとか、あそこら辺のこう、まさるさんとか、後に作る方々が、メインのスタッフでやられてたと思うんですけども、ギャグのテンポがね、すごく速くなったんですね。それより前の、例えば、なんか、東映のギャグアニメとかってね、ギャグのテンポがすごく遅かったんですよ。キン肉マンとか、うん。 筋肉マンのね、ギャグとかね、テンポとろくてね、子供ながらに、ないなとか、思ってた記憶があります。なんでかなと思ったんですけども、多分ギャグ漫画の読み手が、こう、現役スタッフになったのが、多分赤ずきんちゃちゃとか、あそこら辺なんじゃないかなとちょっと推測するんですよね。うん。まあ、大地監督はね、今でもこうギャグアニメの大家としてやってらっしゃいますけども、あの人はもう赤塚漫画で育った方ですよね。で、漫画のギャグのテンポってやっぱりこう、あれですよ、その、ギャグ漫画、ギャグ漫画に限らず、漫画ってこう、読む人の任意のスピードですから、読む人が遅く読んだら遅いんですよね。で、でも当時、そのギャグ漫画っていうか漫画を読むっていう文化に慣れた人だったら、そのギャグ漫画家がこう、設定するスピードでちゃんと読んでくれるんですよね。うん。で、多分それ以前のこう、ギャグアニメの監督っていうのはですね、そのスピード感っていうのをあんまり理解してなかったりとか、そういうことがあったんじゃないかなと思うんですよね。アニメがこう、ギャグ漫画のスピードに追いついたっていうんですかね。そういうのが、赤ずきんちゃちゃあたり、例えば金魚注意報とか、そこら辺のアニメからどんどんこう、ギャグのテンポが速くなったという、こう、アニメ史的なこう、見方ができるかもしれませんね。で、カトリ君はね、リーヤの声をやっててね、このリーヤがいいキャラだったんですよね。おバカな犬のキャラでね、赤ずきん、チャチャと、こう、相思相愛に見せかけて、チャチャは可愛い犬としか思っていないというね、本当にひどい。ねえ、で、シーネちゃんっていうね、恋がたきがいるんですけどね。この子はですね、本当にこう、この二人の間をこう、ぐるぐる回ってるんですけども、まあ、チャチャは目もくれないというね。まあ、ただ、相思相愛のように見える、こう、リーヤとチャチャも、犬と人間なんで、誰もこう、得してないっていうすごい世界観だったですけども。いやギャグのテンポも速くてね、非常に面白かった。今でも、ね、見たら面白い。最近見返したら面白かったし、名作だったなぁと思うんですけどね。うん、当時ね、僕は浪人生だったんで、本放送で見れなかったんですよね。それがね、悔しくてね、録画して見てたんですよ。あれは多分、テレ東の6時とかにやってたと思うんですけども、で、ちょうどその頃ですね、うちの実家でですね、CS に入っ、ケーブルテレビ入ってて、で、ちょうどこう、赤ずきんちゃちゃが終わったその次の時間に、チャンネル猫でミラーマンやってたんです。ミラーマン、ミラーマンですよ。で、こっちも見たかったんですよ。で、どっちもこう、6時半、6時半から赤ずきんちゃちゃで、7時から8時までがミラーマンだったんですよ。2本やるんでね。で、こっちも見たいと。で、当時 VHS ですよ。VHS。ビデオデッキ。で、ビデオデッキの録画って、CS を選択できなかったんですよ、当時。だから、6時半から、テレビ東京の赤ずきんちゃちゃのその6時から7時をセットして、その次その7時から8時を、外部出力のチャンネルに設定することしかできなかったんですよ。CS の、ケーブルテレビの、何チャンネルっていうのができなかったんですよ。だから、僕はその学校に行く前に、今日は、ケーブルテレビ買えないでねって、すごい、何の権限かよくわかんないけど、そう、親に言命をしてですね、外部出力のチャンネルを変えさせないっていうですね、本当にひどい 子供ですよね。それをして、ビデオデッキにですね、赤ずきんちゃちゃが入った後に、チャンネル猫でミラーマンが2本入るんですよ。で、それをこう、ね、クタクタになって、まあ、デッサンとかでもう体クタクタになってこう家帰ったら見るっていう生活だったんですけども、赤ずきんちゃちゃがさっき言った通りすっごい面白いギャグアニメなわけですよ。それで、ああ、ゲラゲラーって思って、で、見るじゃないですか。で、今のデジタルと違いますから、同じテープに入ってるわけですよ。同じテープにミラーマンが2本入ってて、ミラーマンは結構もうなんか、神器臭い話が多いんですよね。なんか、すごいトワイライトゾーンみたいな話もあったりするし、それを、2本立て続けに見て、なんか、すっごい気持ちが落ち込んだりとかを繰り返して、当時の親子、ね、私のね、両親も、すごい心配しただろうなと思って。なんか、ゲラゲラって笑った後で、こう、シーンとして、1時間して、で、その後、ゲラゲラって笑って、また、1時間シーンとするというですね、いやー、思春期の子供って本当にあれですね、迷惑ですね。そんな VHS の思い出を、がありましたと。そんなですね、まあまあこんな感じですかね。また最後にもう一回ちょっと告知しておきましょうかね。5月4日、緑の日、ネイキッドロフトにて、アマプロ10周年イベントをやる予定です。今のところ。で、皆様ぜひぜひおいでくださいましと。で、アマプロ CD の、第3巻も、第3号も発売予定です。まだ作っておりません。いつもね、ロードムービーなんで、6時間ほどのロードムービーを予定しておりますので、ロードムービー、ロードラジオを予定しておりますので、ハッシュタグアマプロで、松戸から半径、そうですね。車で、2時間以内のところで、アマプロの2人に行ってほしいところを、ハッシュタグでぜひぜひ教えてください。例えばなんだろうな。なんか、どっか行って何食ってきてとか、そんな感じがいいですね。ご飯がいいですね。まあ、お食事は、まあみんな期待したいところですよね。そういうのをですね、ぜひぜひまたやっていこうかなと思います。今、ガソリン安いですからね。非常にこう、アマプロ CD 作るには適した季節でもある、であると、言えなくもないんでね。ぜひぜひ頑張って作りますので。まあ、そんな、ふーちゃんそんなことよりも、通販やってくれよっていう、ね、声が、なんだか聞こえてきますけども、通販もちょっと考えないとな。通販やるってなったら、あれだからな、俺の手間がかかるのが、超二の足踏んでて、それをなんとかしたいなって感じですね。でも、ちょっと、ね、ゴールデンウィークでもちょっと仕事があるし、東京なんか行けないよって方もいらっしゃいますから、それも考えて、ちょっとな、もうさすがに思い越し上げなきゃいけないのかな、ちょっと考えてみます。ということで、もうぜひぜひ、ネイキッドロフトの方来てください。本当に、これからね、多分、しつこいぐらい告知していくと思いますんで、っていうのも、ちゃんと告知しないと来るだろうと思ってね、告知とかサボるとね、本当になんか一人とかになる可能性もありますから、僕たちの場合。あれですから、青春アルデヒドとは違いますから、何もしなくたって来るようなね、信頼性がないので、本当によろしくお願いします。ということで、今週はすいませんね、一人ラジオでね、また来週は鮫島さんとやりますんで。来週は今のところだと、まあ、ちょっと遠出をしようかななんて思ってるんで、ドライブラジオになる可能性がありますね。そちらもお楽しみにということで。どこに行くかは今のところ内緒です。ということで、 アマゾンプロダクツ遊びのラジオの筆川でした。バイナラッピー。
社会がなければ。